本日は8月5日東証グロースに上場いたします株式会社クラシコム代表取締役社長の青木浩平様にお越しいただきました。青木社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず御社のビジネスモデルがですね、北欧のヴィンテージ食器の、まあ、電子商取引サイト、まあ、ここから始まったということなんですけども、はい、ちょっと北欧というのがですね、はい、若干こうなぜなんだろう、どうしてここがビジネスの舞台になったんだろうって感じがあるんですけど、この辺はいかがでしょうか。
そうですね、クラシコムという会社を作って、まあ、最初に取り組んだ事業というのはちょっとそんなにうまくいかなくて、で、まあ、もうこのまま行くと会社も畳まないといけないかなと思った頃に、たまたま共同創業者だった妹が、まあ、すごく北欧に興味を持って、実際に行くっていう機会があってですね、戻ってきてから、いや、北欧、まあ、特に行ったのはスウェーデンだったんですけども、まあ、スウェーデンの環境とか、そこで売られている商品とか、そういうものが本当に素晴らしいと、もうすごく強く言ってたので、じゃあまあ、最後に残った会社のお金で、一緒にちょっと北欧に何かあるか、行ってみ、見つけてみようかっていうことで行って、帰るときに、まあ、来ただけで帰るのもったいないからっていうことで、ヴィンテージの北欧食器をですね、たくさん買って、最後それで日本に帰ってから売るっていうことで、なんとなく渡航費ぐらいは取り返せるかなっていうような感覚で、最初の一歩が始まったっていう感じですね。
なるほど。
はい。
まあ、ヨーロッパの食器ってドイツですとかね、はい、まあ、あるいはフランスとかイタリアとかって、北欧ってね、ちょっとやっぱ意外感があって、結構ビジネスモデルとしてはむしろこうユニークで目立つかなという印象ですよね。で、その御社の北欧暮らしの道具店、まあ、これがですね、まあ、暮らしを自分らしく美しいものにする、日常のささやかな幸せを大事にすると、なぜこういったことをキャッチフレーズっていうかね、前面にお出しになったんでしょうか。
そうですね、一つはやっぱりその人がこう居心地よく生きていくっていうことをこう考えたときに、どういう要素が必要だろうと思うと、やっぱり自分の暮らしとか生き方を自分らしいと感じて満足できている状態っていうのが、やっぱどうしても必要だなというふうに思っていて、まあ、その時に本当に世界ってまあすごく不安定ですし、不確実ですし、何かすごく大きなものとか確固としたものにこう自分の安心感のこう源みたいなものを置いてると、やっぱり本当に振り回されてしまうなんか世の中だなと思った時に、もう少し身の回りのこと、自分でコントロールできることにこう注意を向けて、まあそれを心地よくしていくってことを一つずつやっていくことでですね、自分の暮らしを自分らしいと感じて満足できるっていうところにこう持っていくっていうことを、まあ、我々自身も一人の人間としてそういう人生を歩みたいと思っていますし、何か関わっていただくお客様の人生においてもそういう部分でお役に立てたらいいなということでですね、そういったことを我々の一つのミッションというか、
なるほど、
はい、存在意義というふうに捉えています。
ありがとうございます。ちょっと具体的なビジネスについてお伺いしたいんですけども、はい、D2C、ドメイン。まあ、ここの主な売れ筋商品といってどんな分野になるのかということとですね、はい、あと御社の場合、オリジナル商品の売り上げも結構シェアが高いということです、はい。このオリジナル商品ではどういったものが人気になってるんでしょうか。
そうですね。北欧暮らしの道具店といって、最初に申し上げたように、ヴィンテージの北欧食器から始めたんですけれども、はい、現在ではその北欧と直接関係があるものっていうのは本当にわずかになっていて、その、まあ、北欧のテイスト感から吸収した我々の感覚でお客様に喜んでいただけるものを、まあ、お選びしてお届けしているっていう形になります。で、結構カテゴリーも幅広く、いわゆるキッチン雑貨とかインテリアみたいなものからコスメとかアパレルというようなところまで幅広くやってるんですが、現状売れ筋っていうところで言うと、やっぱり大きいのはやっぱりアパレルというところが大きくなってきています。これは今オリジナル商品が 50% ぐらいになりますけれども、まあ、オリジナルでもやはりアパレルっていうのは非常に大きな、まあ、売れ筋という感じになっているかと思います。
そこもちょっと北欧のテイストが加味されているという感じなんですか。
そうですね、まあ、我々がその好きだったその北欧のテイスト感、まあ、それはなんかあるシンプルさだったりとか、そのシンプルであるけど上質だっていうことであったりとか、そういうところは継承されているような商品かなとは思います。
なるほど。それともう一つ、ここが御社のビジネスの非常にこうユニークな点の一つなんですけど、例えばオリジナルドラマを制作するとかですね、社員の方がもう YouTube で出演されていろんなこう発信をされるとかですね、ライフカルチャープラットフォームって呼んでるそうなんですけど、これなんでこういうことをやろうっていうふうに発想されたんでしょうか。
e コマースとか、いわゆる D2C の普通のこうビジネスの発展のさせ方っていうのは、やっぱり広告で新しいお客様と出会って、 って、で、出会ったお客様に、例えばポイントとかセールのような、いわゆる反則の情報を繰り返しお伝えしていくことで何度も買っていただいて、ね、まあ、常連になっていただくというのは普通かなと思ってるんですが、まあ、我々の場合は、そのやり方だとですね、その全くもう利益が残らないよね、みたいな形が、まあ、創業の頃にあったので、どうやったらお客様と出会って何度も買っていただくということを実現できるだろうかっていう、はい、まあ、課題に直面したときにですね、要は買い物するしないに関わらず、来たら楽しい何かがあるっていうことがを徹底的に用意していくことによって、お客様の方から我々にこう来ていただく動機を作っていくっていうことを本当に最初はコンパクトなことから始めていて、まあ、それは10年ぐらいずっと続けている中で、まあ、気がついたら映画作ったりそのドラマを作ったりっていうところまでまあ発展してきたということで、根本にあるのはお客様とその広告じゃない場所で出会って好きになっていただいて、まあ、何度も訪れていただける、そういうまあサービスになるっていうことを目指して始めたことですね。
それが自然に潜在的なお客さん作りにつながっていた、はい、ということなんですね。
おっしゃる通りだと思います。
それと人事労務政策でも非常にユニークで、全員が18時退社で、従業員の方の多くは元お客様だったという、はい、この辺も非常にユニークだなという感じがするんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、基本的にはその残業することを前提にしないという組織づくり、オペレーション構築というのをまあ行ってきたということになりますし、それはやっぱり我々のお客様だった人たちが入社してくるっていう状況があって、はい、そうするとやっぱり今お客様女性が多いですね。
そうですね。
そう、社員も今 7,8割が女性という状況の中で、まあいろんなライフイベントだったりご家族の責任だったりっていうことを果たしつつも成果を出していただくっていう会社になるためには、まあ、やはりその働き方の部分であったりとか、組織の作り方みたいな部分においてちょっとやっぱ工夫が必要だったということはあると思います。その中でまあ今の形が生まれてきたかなというふうに思います。
なるほど。
はい。
そうすると従業員もそうであるように、例えば株主もお客様が出身っていうか、お客様がこう株主になってくれるといいなみたいな考えも終わりですか。
そうですね、もちろんお客様でかつ株主になっていただく方っていうのがいらしたら嬉しいなとは思うんですが、我々 B2B のビジネスもしてるんですけれども、 2C のお客様として関わってくださってる方、たまたま 2B の例えば発注先の担当の方だったりするってことは結構よくあることでもあるので、まあ、そのようにしてお客様としての側面を持っておられる方がたまたまその投資家としての側面もお持ちだったっていう方と深くコミュニケーションすることによってご納得いただいて株主になっていただくっていうのは、まあ、一つの幸せな形かなとも思いますね。
ありがとうございます。2022年7月期ですね、最終利益を除いて増収増益と業績は非常に好調なんですけども、今後の業績の見通しについてはいかがでしょうか。
はい、まあ、基本的にはその従前のいわゆる成長トレンドというのが、まあ、崩れているような状況ではないというふうに考えていますので、まあ、堅調に着実な成長を続けていくと、中期的にですね、ということが見えている状況かなと思っております。まあ、ただ一方でいろんな世界情勢含めてリスクの多いタイミングではあるなと思っておりますので、まあ、そういう状況をしっかり見据えながらですね、適切に成長させていけたらなと思っております。
ありがとうございます。実はこの放送を聞いてらっしゃるリスナー、個人株主とか個人投資家の方も多いんですけど、最後にその個人投資家に向けて青木さんからメッセージをいただけますでしょうか。
はい、本当にこれから上場という形で外部の株主の方を迎え、新たに迎えてその経営をしていくということになるかと思います。まあ私としてはこの会社のミッションであるフィットする暮らし作ろうっていうものを徹底的に追求していくってことと、そしてその過程でステークホルダーである株主様を含めた皆さんに現在の状況とこれからの計画ということを、まあ、つまびらかに説明責任を果たしていくっていう、この両面においてしっかりと責任を果たしていきたいという気持ちがあります。また今回、まあ、上場時に資金も調達することもあり、今までは本当に資本金800万円みたいなレベル感から投資をしながらここまで大きくなってきたわけですが、少し投資するための選択肢というのも増えてきているということもあって、まあ、今までにない形で成長が継続できるようなものを、まあ、模索していきたいとも思っておりますので、ぜひ中小期的にご支援をいただけることを本当にお願いできたら嬉しいなと思っております。
ありがとうございました。本日は8月5日東証グロースに上場いたします株式会社クラシコム代表取締役社長の青木浩平様のお話を伺いました。青木社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。